必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今日もアドベンチャーしていきます。今回の作品はネットフリックスで配信されておりますオリジナル映画、ミッチェル家とマシンの反乱です。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画、家族でドライブ旅行中にロボットの反乱に巻き込まれたミッチェル家。人類の危機から世界を救うため、変わり者揃いの一家は力を合わせていき、といったお話です。
はい、じゃあテンション決めましょう。じゃあこたつ。いや、やっぱり変な映画ですね。いや、褒め言葉です、褒め言葉です。まあ、変だなっていう、面白いっていう感じですね。はい、おまけさん。
いや、こうやっぱ評判も良くて、なるほどと、基本的に楽しくは見たんですけども、よくできてるしということで見たんですけども、うん、はい、まあ、なんていうかこう制作の、まあ、ロードミラーということでいくと、うん、やっぱりその人たちってこうやっぱこうメタネタベタのこのバランス感覚とかこう詰め込みとかがこう毎回いろいろあるんだなと思ってるんですけど、その点でちょっとこうやっぱこうベタがちょっと強くなると、個人的にはめっちゃ楽しいっていうとこまではいかなかったかなって感じでした。はい、
うん、はい、畑さん。
はい、なんていうか新しいのか古いのかちょっとよくわからないなと思いながら見ました。
うん、チャムレイ。
中盤ぐらいまでお父さんがちょっと無理すぎたんですけども、
うんうん、
画面のそのポップさとか勢いでおおむね楽しめました。
うん、はい、はい、ざっくりスナイダーさん。
はい、 AI の反乱ってよく映画で見るなって自分の認識ではあったんですけど、これを見た時に、あ、なんか俺でも別にそんなに見てる印象ないのかもしれないなっていうのも同時に思いました。はい、
お、はい、鳥さん。
はい、美術が個人的にすごい好きな作品でした。
うん、
手書きでなんかハートが飛んで、ハートとか虹が飛んだりとか、あとエンドロールのスクラップブックの、うん、あの表現とか本当ドツボでしたね。はい、
お、はい、ということでございます。制作がですね、フィル・ロードとクリストファー・ミラー入ってます。まあ、フィル・ロード、クリストファー・ミラーって言ったらね、もうこの方たちはだってもう2人で1つみたいなところありますよね。
そうですね。でもなんかもう制作会社もその2人の名前でロード・ミラー・プロダクションズっていうことでやってますしね。
はい、
うん、最近だとやっぱこうスパイダーバース
ですよ ね、 そうですね。
これはまあ監督じゃなくてやっぱり制作と、うん、こっちは脚本もやってるということですね。
はい、
あとやっぱレゴムービーシリーズとか、
うん、
あと実写で21ジャンプストリートシリーズとか、
ね、はい、そうね、はい、うん、ということでもうとっても有名な方々でございますね。もともとねスターウォーズもやるかもしれなかったのにね。
とハンソロの監督だったはずみたいな感じですね。
はい、手方が制作です。監督はマイク・リアンダさんです。この方は分かりません、情報なしっていうね、
うん、
感じですよ。脚本ジェフ・ローさん、情報なしです、
うん、まあ監督も脚本やってるらしいと。
はい、
監督もね、うん、
そうですね、はい、なのでまあこの制作会社にまあくっついて一緒にやってるんだろうなっていう、
多分そんな感じはしますよね、
う
ん、
はい、って気がします。さあ、そしてキャストがですね、まあ、もちろんアニメ作品なんです、で声優なんですけどもね、アビ・ジェイコブソン、ダニー・マクブライド、マーヤ・ルドルフ、エリック・アンドレ、これがみんな家族ですかね。そしてオリビア・コールマンもね入ってます、
うん、
そう、はい、オリア・コールマンだったのかという、
うん、
うん、確かに
ね、なんか一人だけちょっとアクセントがイギリスだなと思いつつみたいな、あ、まあ、うん、字幕で見るとってやつですね。
はい、で日本語ですとね、カビラ・ジエとかがね、
うん、そうですね、
お父さんだったりとかね、うん、はい、したりとかするんだなっていうことをね感じるということでございますけれども、さ、こちらの作品ですね、皆さんからメールもいただいていて、ネタバレ込みで話していくというコーナーでございますので、ネタバレ込みのメールをご紹介させていただきつつお話ししようと思いますんで、皆さんその前提でお願いいたします。 さあ、ということで皆さんから感想いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではご紹介しましょう。うん、ラジオネーム、サハルさん。見る前から制作に関わったのがフィル・ロード&クリストファー・ミラーという、この世で一番信用できるコンビなだけに、期待値高めで鑑賞しましたが、キレのあるギャグはもちろんのこと、たまにスカシというか微妙に間を取るギャグもあり、楽しく鑑賞できました。特に犬のモンチが関わるギャグシーンは爆笑しましたね。不満点を挙げるとすれば、幼少期から知っていて、ほぼ毎年劇場を見ているクレヨンしんちゃんといろいろ被るところがあり、あまり真新しさは感じませんでした。というか、叶わぬ願いではありますが、フィル・ロード&クリストファー・ミラー制作のクレヨンしんちゃんが見たくなりました。ああ、なるほど。ラジオネーム、ヒランドンさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ミッチェル家とマシンの反乱、最高でした。アニメーションの表現は多彩だわ。家族の物語としてグッとくるわ。犬のモンチはすっとぼけていて可愛いわ。ギャグも大声出して 笑いました。その上さらっと LGBTQ への気配りもあって、何あなた完璧超人ですかとびっくりしました。まあとにかくみんなネットフリックス入っていたら見よう。プロジェクターがある方はプロジェクター使ってみたらより楽しい作品だと思います。
イエイ。
でもあの私は残念ながら導入できていませんがということ想像のお話でしたこれね。
いやおっしゃる通り。
さあそしてラジオネーム IT 穴場 K さん。うまくできすぎているとちょっと冷めた感想を持ったところに、あのエンドロールにはやられました。やっぱり家族っていいなとひねくれた私に思わせる作品でした。アニメーションとは上昇と落下を描くことであると基本に沿った展開で満足できました。おバカ映画を描いていながら脚本の構成にキャラクター造形など緻密な職人の技を感じます。どこか見慣れた感じがしたのはクレヨンしんちゃんという日本最強の家族が何十年も日本を、いや世界を救っているのを映画で見てきたからでしょうね。なるほど。ラジオネームオレンジヒーローさん。アニメ映画を普段から多く見ているわけではないのですが、フィル・ロード&クリストファー・ミラーが制作ということで期待して鑑賞に臨みました。お父さんの性格がちょっと強引すぎるのや黒幕に対して電子機器ゆえの弱点なんですが、あの終わらせ方は少し肩透かしかなと思ってしまいましたが、全編通して楽しく 見れてあっという間の2時間弱でした。システムエラーを起こさせる犬のモンチのビジュアルギャグに笑わされ、ミッチェル家それぞれが覚醒する後半に熱くなり、短編映画を通して父と娘の距離が縮まる描写に泣かされたりといろんな感情が起きた一本でした。見学というほどでないにしろ、以前のような関係で亡くなった家族関係に対して仲直りや元に戻ろうではなく修理すると表現したのも面白かったです。言葉の言い換えだけですが、修理すると言うとハードルが下がり身近に感じました。変人だからこそ捉えられなかったミッチェル家が世界を救うストーリー、変人だからといって自分を卑下したり普通にならなければならないということを描かなかったのは、他の人と違うことで悩んでいる人にとって肯定的なメッセージでよかったですね。そしてメンバーからです。タンタン、皆さんドイラジは
ドイラジは
テンポがよく笑いあり涙ありな展開でとても楽しかったです。モールでの戦いとパル本社での戦いとクライマックスのような展開が2回あるというストーリーの構造は特徴的だなと思いました。タイトルはパッと思い出せないのですが、比較的最近にもこの構造の映画を見た気がします。ケイティが映画好きという設定ゆえに映画ネタがたくさん散りばめられているのも楽しかったですね。挫折を味わってほしくないゆえに娘を応援しない父親と、そんな父親を否定し精神的にも物理的にも離れようとする娘という関係が、父は娘の映画作品を、娘は父の過去のビデオを見ることで修理されていく様子が、丁寧に描かれていたのもグッときました。どちらも映像という点が上手。また、親子で共闘するシーン、まあ、父娘で共闘するシーン、父は娘の映画の登場キャラの続編のセリフを言うことで、娘は父との思い出の歌を一緒に歌おうと誘うことでお互いに歩み寄っていることを表現しているのもいいです。あ、私のスマホは防水仕様なのでキルコードが破壊されてしまった場合に備えて弱点を見つけておこうと思いましたということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあかなりですね、皆さん好評をいただいております。
うん、
はい、
うん、
こういった中でじゃあ皆さんどうなんだい、ドイラジの方は何台ひねくれてんのかいっていうね、どうですか
何キャラですか急に
若干の誘導。
でもなんかあれですね、 IT アンダーバー K さんと、そうサハルさんが言ってる通り、うん、クレヨンしんちゃんとなんかちょっとリンク、うん、リンクというか被る部分があっ って、うん、家族で、まあ、日本とか世界を救ってるっていうのもあるし、個人的にはなんか緩急のつけ方がすごいクレヨンしんちゃんっぽいなって思って、
うん、
なんかこう怒涛の展開がどんどんどんどんって続く中でなんかちょっと落ちというかズコってなるところがあるのがなんかクレヨンしんちゃんの劇場版っぽいなとは思いましたね。まあ、あとは、うん、まあ、白とこの犬のモンチが犬がいるっていうところも
一緒ですね。
そう、
犬も家族が
大きいのかなって思いつつ、
まあそうね、家族構成も完全に同じだからね。
うん、
うん、
言ってますね。
確かにあのこの作品を見てあんまり真新しさ感じないなの一番の要因かもしれないね、うん、あ、クレヨンしんちゃんでもう何度も見たことあるっていう、
うん、そこはなんか日本人独特の感覚かもしれない、
うんうん、逆に言えばやっぱりサハルさんの言う通りなんかフィル・ロード&クリストファー・ミラーでクレヨンしんちゃん、まあ、いけなくないよねっていうね。
あ、気になる。
まあどうなるか全然わかんないけど、
そう、ね、
ただ最終的に絶対成長するんだよなって思うんだよね、
うん、あ、しんちゃん成長しちゃうのはちょっとなあ、
結構アウトですけど、でも成長した作品が基本的に、うん、名作と言われているしんちゃん作品になってますからね、
う
ん、
あ、大人帝国かな、
はい、大人帝国、まあ、原敬作品のは、うん、ほぼ成長ですからね、
うん
うん、っていうところも描いちゃってるっていうのがありますけどね。
私ヒルアンドンさんがアニメーションの表現が多彩とか、トリさんも最初にその全体的にそのエンドロールとかの感じもすごいドツボでしたみたいなのも言ってるところも私もすごい共感するなっていうところがあって、そもそも最初 の, コロンビア の, のオープニングですか、
100点100点です、うんうんうん、
いやあれも心つかまりますね、
うん、そうやっぱあそこがなんだろう、なんか遊び心にもう溢れ返ってるし、こうやっぱ芸が細かいなっていうのでなんか一気に引き込まれたし、
うんうん、
あと私小学生の時に家でカートゥーンネットワークっていう、
はい、
海外のアニメが見れる番組なのかな、あれ番組を一時期見てて、
はい、
でもそういうテイストのキャラクターなんか似てるんですよ今回出てたのも、
うんうん、
それに結構近しいのも感じて、そこら辺はすごい楽しく見れたなっていうのが一番大きかったです
、うん、
そうですね、なんか犬のモンチとかは僕は臆病カーリッチ君の
あ、まさに
はい、すごい想起しました、
なんかデクスターズラボとかなんかそういうとこのあたりですよね、
うん、
そう楽しかったなって思いました。
そうね、だ多分向こうの人からしても馴染みのある何かだったり しそうだよね、
うん、
そうですよね、だからちょっと日本のこうアニメのキャラとはまた違うけれどもあっちでは馴染みありそうみたいな感じはしましたね、
うん
うん、
まあ、あとやっぱりこう多分あれかな、スタジオっていうか作ってるのがスパイダーバースとかと被ってるのかなのチームと、うん、だからああいう表現がね、うん、やっぱスパイダーバース以降の表現になってますよね、そのいろんな効果の被せ方とかもアニメ的なっていうよりも漫画的な効果を入れてみたいなとかはそんな感じしましたね、
うんうんうん、アニメ内なのに実写的表現というか、
うん、
YouTube の、
あ、 YouTube のもあるしね、
もともとこうレゴムービーでもやっぱりその辺の境界を一回見せるっていう、
うん、
まあ、演出というか、まあ、テクニックを使ったわけですから、いずれその辺がこうちょっとシームレスになるような作品とかも作ってくるんだろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、その前段階的な感じがしますよね、
うん
うん、特にそのエンドロールの展開とかも家族写真とかどんどん出してきたりとか、
うん
うん、なんかこの辺のやり方とかもどんどんこう実写とねアニメの実験場として両方を視野に入れてますねみたいな感じが強くなってきたなっていうね感じがしましたね。
なんか全然小さいとこ見るんですけど、はい、なんかネタ発言みたいなとこでちょっと面白かったなっていうのが、そのなんか、うん、多分写真とか撮るときにそういうフィルターをかけて、
うん、
ちょっとでもこう楽しく写真をみたいなところでみんな猫フィルターをここでかければちょっと良くなるかなみたいな、
うん、
なってなんか面白おかしくしてるところが私が個人的に楽しくて好きでしたっていうことを今言いたかったです。
ありますね、
わーって怒ってる人いても、うん、もうカメラを通して見ればもう面白いねっていう感じ、
うん、
なんか、
でもか全然ちょっと関係ないけどさ、犬鳴村とかのさ、
お
う、
まあ、日本であったじゃないですか、ホラー映画、
おう、
はい、
あれの 恐怖回避バージョンってあるじゃないですか。
あるんだ、
う
ん、
はい、あれは本編犬鳴村があるんですけど、それを全部何らかのフィルターとかを通して新しくした怖くないように作ったパターン。
おへ
え、そんなのあるんですか。
だ上にかぶせる意味でってこと。
そうそう、上にかぶせたりとか、わーって怖いところにあの全然違 うキャラクターとかを入れたりとか、
はいはいはい、
あとセリフ変えちゃったりとかね、
はあはあ、
っていう遊びを結構実は
あしてるんだね。
あれしてて俺そっちが面白いなと思ったんですよね。恐怖回避バージョンこそが真髄じゃねぐらいのっていう風にちょっと思ってね。そういうことも猫フィルター的なシーンもねあったような気がします、
うん
うんうん、
なかなか面白いやり方だなと思いましたね、うん。
まあ、だからやっぱりこう何にしてもそういうこうネタが満載ではありますよね。やっぱりこのチームがやってるっていうことで、
うん、
こうもう詰め込み詰め込みでいろんなこう情報ネタをっていう感じ、まあ、そのこう洪水浴びるっていう点では、はい、あこのチームがやってる映画見てるなって感じの楽しみは強かったですね、
うん
うん、あのそのハートのこととかもね、なんかいろんなこう浮いてるとかのことも含めて、
うん
うんうん、だからそのアニメーションの感じがテンポがすごい早いなと思ったのが、
うん、
その YouTube の動画とか TikTok とかそういうなんか今のテンポ感を出してるのかなと思って、うん、それは面白かったですね。最初ちょっと早すぎて何言ってるのか分からないところがあって、
うん、
何箇所か巻き戻したりとかしましたけど、うん、あついていけなくなってきているってちょっと落ち込みました。
そうそう、まあ、あとなんだっけレゴムービーとかとかのところからそうだけど、もはやもうついてこなくても詰め込んでドーンと行くっていう感じもありますかね、結構このチームね。
そうだね、
そうそう、
だから常にもうドラッグ決まってるような感じですよね、もうね。
そうそうそうそう。だからあの1回見ただけじゃ到着できないみたいな。まあレゴムービーなんかよりは全然まだまだ逆に見れるぐらいになってくるかなみたいなのは思いますけどね。
そうね、
今回はね、
うん、やっぱこの作品でなんかねあんまり嫌な感じがしなかったんですよ。だいたい家族いいね話にされるとやっぱりあの、うん、ね、あの家族というあのちょっと呪縛から解き放たれたいです的なね、あの、うん、いつもポジションを取っているこたつからするとね息苦しい関係だなって思いがちなんですけど、やっぱり両方、うん、お父さん立場とね娘立場、この対立でもあり仲間でもある、うん、そしてお互いを認め合うっていうこの見せ方は絶妙だなと思って、
うん
うんうん、あの一方を否定してないんですよね、
うん、
やっぱりあの、うん、AI に乗っ取られて世界大変ってなった時やっぱり自然がいいじゃねえかなんてこともあのアクション取りますけど、そういう趣旨のメッセージは別に入ってないしこの作品に。だからといってね、そうそう、その逆の立場のことで強化してるかって言ったらそういうことでもないし、両方あっていいね、だから結果多様いいねって感じに見えて、だからこの関係性も家族あの別れたとしてもまあいい関係築けてるね、この歩み寄りってやっぱりコミュニケーションなんだねっていうところは、まあ、一つのねあの見せ方として好意的に捉えられましたね僕はね、
うん
うん、
なるほどね。
おまけさんはどうなんですか。
ああまあそうね、だからねあの基本的にはねこうよくバランス取って作ってるって思ったんですけども、
うん、
なんか、ね、やっぱね多分それでもと思うのはやっぱりちょっと主張が全面化してる感じもちょっとしていて、前提の家族いいねもちょっと全面化してる感じもしていて、
うん、
若干ねあの、
はい、
テンションのとことかでも言ったこととかなんですけど、はい、まあ、やっぱりこうロードミラーってまずこの構造的なメタな的な構造的なところと、
はいはい、
あ のこうあの面白さみたいなところと、うん、あの作品自体もねそういうところで捉えているというところと、うん、こういろんな情報とかいろんなネタみたいなところをたくさん入れ込むと、はい、そこのこうわちゃわちゃしてるなんかあのちょっと変にトリップしそうなぐらいわちゃわちゃしてる感とかと、うん、そういうことだけをやっていくとこう本当にわけわかんない映画になると思うので作品に、うん、そういうところを、こうちゃんと、観客に届けるためにこう分かりやすさ、まあ、ベタな部分ってことですね、分かりやすさみたいなところ、うん、あのテーマをもう、まあ、ストレートに伝えるとかあったりするというところがあったりとかして、うん、そのバランスがね結構うまい人たちだなと個人的には思っていてですね、
ほうほうほうほう、
そういうところでいくとちょっと今回はやっぱりあの構造的なところとかは他のあのレゴムービーとか、
うん、
あの例えば21ジャンプスーツみたいなこととかあのジャンルとかなんかこの、 あの世界観とかの構造的なメタ的なところの強調があまり少ない分、分かりやすさベタ的なところがいつもとかよりもちょっと全面化してきてる感じがしていて、
うーん、
うんうん、 それがちょっとストレートにちょっと、まあ、家族いいよね感もちょっとやっぱりあのうまくやってるんだけど、2人のバランスをね、お父と子の、
うんうん、
やってるんだけど、でもちょっと個人的にはちょっと全面化してる感じがしましてねというところで、
うん、
なんかその辺がもうちょっと抑えられると個人的にはもうちょっと良かったかなとかは思ったりしましたね。
あー、なるほどね。だからちょっと定番的に感じるというか。
あ、そうそうそうそうそうそう、なんか、うん、多分それありき、その家族っていうものがいいってことがありき感がちょっと強くちょっと出てたかなと個人的に思っていて、まあ別にいいはいいんだけど、個人的な側面では、うんうん、そういうところがもう少しこう主張っぽくというところじゃなくて、自然なこうストーリーテリングの範囲でもうちょっと収まるぐらいまで引っ込められると、うん、個人的には好みだったかなと思いました。
なるほどね、
うん、
まあ、
うん、
俺そのあたりを、まあ、ピクサーとかのピートドクターとかに結構感じてて、
あ、なるほどね、なるほどね、
あとね、うん、ナチュラルな今の実感なんだろうなと俺感じるんですよね。多分今思ってるんだろうなと、
うん、
例えば家族ができたとか、
うん、
これこそメタ構造ですけど、
そうね、
まあ、おそらく制作側とか脚本監督側どうなったかに家族いいなって思わせる何かが体験としてあったんだろうなと俺は感じるんですよ、すごく、
うん、
それ前提で作られてるっていう感じが個人的には、そう、ね、そう、俺ピクサーのピートドクターの嫌なところはもうまさにそこなので、
あ、
はい、それを一個ちょっと今回のもう踏まえてやるよってい う, こう優しい感じで、ね、
はいはい、
それ以外の君たち見てるしっていう感じですごく優しく見れましたね。
あるよね、ピートドクターはどっちかというとストーリーテーリングには収めてはいるんだけど、まあでも前提が絶対それがあるから、
うん、あ、そうなんですよ、
うん、
そこにもちょっと近いかもしれない
ですね。やっぱストーリーテーリングで収めてるから評価も高いからね、あの人はね、多分
そうね、
うん、
そのあたりのなんかバランス的な部分も含めて、私、うん、チャムレイさんが言ってたお父さんがちょっときついっていう、
うん、
私もそうだったので、なんかそこら辺もあるのかなとちょっと思いました、うんうん、
お父さんはきつかったですね。
これ多分みんなそうだと思いますよ。
そうなんですか。
そういう風に作ってるからね。
まあそういう風に作ってるからね。だから個人的には別に最後まできつかったらからなとかね。
うん、
その多分最後の方はさっきも多分小田さんも言ってた、その娘も歩み寄ってて、お父さんも歩み寄ってるっていうのがこう見て取れるのが多くなってきたので、なんかあんまり気にならなくはなってたんですけれど、
うん、
オレンジヒロさんがもう挙げてる、性格がちょっと強引すぎるっていう表現だったんですけど、私はちょっとどころじゃないのではっていう、うん、もう序盤のあたりが何ですかね、こうお前のためを思ってる、あなたのために言ってるんだよっていう風に言っときながら、結局自分のことじゃんってこう感じるのが本当に
いいようにやろうとしてるってお娘は、ね、
そうです、そうです、それがもう本当にちょっとダメで、もう画面に無理すぎるって言いました、う
ん、だから
これぶっちゃけ、ちょっとなかなかきつかったです、
うん、そうね、ぶっちゃけ言うとこうもうなんだっけ、行動自体の暴力性はあまりないけれども、うん、マインド自体の暴力性で見ると、うん、もうもはや DV とか幼児虐待的な、うん、マインド近いとも言える人でしたねっていう、
ちょっと大きく見ると本当に、
うん、だからね、これは多分ね願望だと思うんですよね俺、
うんうんうん、
将来なりうるであろう、嫌われていく自分像みたいなものが家族に許されていくっていう願望の物語っていうところはかなりあると思うんですよ。
それはちょっと逆に危ない面だというところ。
あ、そうそうそう。それはその危なさはすごい感じる。だけど、そうそう。やっぱりこの作品以前のっていうかさ、制作だから
まあ
彼らの作品じゃないじゃないんだけど、
う
ん、を見てるのでっていう、やっぱ俺はすごく前提があるんでしょうね。だからこれも一個通過点なんだろうなと。だからなんか、
うん、
今後これを是としていくような人たちではきっとないだろうなっていう俺の願望もあるなっていう感じがあります。だからかなりきついなっていうのは確かにすごくあるんだけど、俺勝手に補正してマイルドにしてるんだなって今思いましたね、
うん、
やっぱこう娘に歩み寄せてりゃいいのかっていう問題ですよね。
そうなんだよね。だからお互いに歩み寄ってる形にはしてるから、なんかちゃんとバランス取ってるんだけど、うん、ちょっと引くとそれは単純に娘を歩み寄らせてるだけの作品ではとも取れなくもないという。
なんですよね。
うん、
当事者同士がいいと思ってるんだったらいいでしょっていう価値観ってあると思うんですけど、
うん
うん、でもそれで良くないじゃんってことが頻発したのがもう様々なもう過去だと思うんですよ、
うんうん、
それこそもうちょっと前の作品で扱ったストックホルム症候群みたいに見えるよっていう話もそうでしたけど、
うんうんうん、
本人同士たちがいいって言ったらいいよねっていうのって危ないんだよってことなんだよね、
うん、
ここはだから俺かなり配慮されてる作品とは実は全く思ってなくて、
うん、
そういう危うさはすごいあるなと、
うん、
そういう方向性がちょっと違うなっていうところは感じますね。まあ、ただまあギャグとして結構まあ、
まあ結局ねその辺もあるよね。基本ギャグとして やってる部分も強くてというところもあってっていうのはね、
うん、
でやっぱり元々がそういう作りでいろんなこう情報とか要素を入れてネタを満載にしていくっていうこと自体は、うん、そういう作りだから
やられる側からしたらそれが一番困るっちゃ困るんだけど ね、
まあ、
ねなんだよ冗談だよみたいのが一番嫌じゃん。おいふざけんのお前それハラスメントだぞみたいのをいやいややったんだ冗談だよって一番突っ込めないし最悪だから、
うん、
場合によると結構ねあいや危ない作品でもあるかな
と危ないかもしれないけれどって、
はい、気は確かにねします。でもその視点は持っといた方がいいなと確かに思いますね。うん、うんやっぱ全面的に信頼できるみたいな風にこうね、なりすぎてもちょっと危ないかなっていう、
うんうんうん、
はい、
あとそのこうそういうなんだろう、まあ一旦ギャグだから的なところのこう頂点回的なところで後半のいろんな頂点回、
うん、
とかは結構こう唐突感は強かったかなって個人的には思いましたね。
うん、
お母さんがいきなりなんかこうスーパーヒーロー化するとか
うん、
あれは激強いですよね。
あまりにもなとかね
一番強いんじゃないですかあれ、
う
ん、
そういうところとかはちょっとね楽しいんだけど楽しいけど何も考えてないからまあいいか楽しいか、まあ、だからサンダーフォースぐらいのイメージっていうそういうたなんか盛り込み方みたいな、
ね、
なんかまあそうそうぶっちゃけ言うとこう意外と紙一重なんだけどねフィールロードクルストファーミラーがやってるのとかってやっぱりネタ的なものがいっぱいガンガン入ってるから
うんまあだから下品さがないんだよ別に
そこ、ね、そう単純にそこだよね、
うんうん、そこはすごい大きいかなと思うんですけど、
う
ん、はい、
そういや構造的には意外とねっていうやっぱりギャグでつなげていくなっていうのはあったねっていう感じ、
うん
う
ん、
はいはい、
だからちょっとねそういう伏線みたい伏線っていうかさ、
うん、そうそうそうそう
なんか前提入れればよくない？
そうそうそうそうね、
うん、
なんか例えば2分の1の魔法とかでちょっとうろ覚えなんであれなんですけどちょっとあったと思うんですけどお母さんがなんか結構序盤の方とかで、
うん、
まあなんかエクササイズとか、まあ、体をこうね健康でやってるみたいな鍛えてるじゃないけど、うん、そういうことをやってるっていうシーンを入れた後で多分後半で何かこう、そういうなんだろう力技的なのとかこう重いものを支えるとか何か何か上がったはずなんですけどと思うんですけど、うん、そういうのがね伏線であるとまだねっていう感じです、
ね、
なんですけど今回いきなりもうまあなんかまあいいか悪いかまたこれまでですけど母性のパワーが爆発しましたみたいなで覚醒したみたいなのがね、
うん、
あって唐突でなんかもうもはや人間超えたなみたいなのがちょっとびっくりしてね。
そうね、だからなんか脚本的に考えたら、まあ、母親が複数の家電を使いながらいつも家事してるみたいな、ね、掃除しながらもう料理もしながらみたいな常に電化製品とかを支配的にそうそうやってますみたいなのが一個あればそれでもいいと思うんだよ ね。人間が使うんだぞっていう立場の人ですみたいな、
うん、
とかもありではあるよね。
そういうような、 なんか後半のこういろんな頂点回があまりにもすごすぎて多分これがまたこのレゴムービー的なものとかだと、
うん、
作品のこう構造的なもの自体がこうちょっとメタな構造がいろんなこう現実的じゃない部分で動いているからそういう頂点回があってもなんかすんなりいけるんだけどなんか普通のこう家族がやってるっていう体のドラマの中でこうあれが来るとおおうってなったって感じがしますね、
うん、
そうですね。なんか僕的にはそのお母さんの部分に関してはなぜ母があんだけ超人にいきなりパッてなったかって確か息子のアーロンが窮地に立たされた時に変わったと思うんですけど、
はい、
まあ、普通のって言い方正しいか合ってるか分かんないですけどその家庭の中でその唯一の息子っていうのがそのピンチになった時に力を発揮する母っていうある種テンプレートな結構母は強いというなんか動物的な視点がかなり強く出たからゆえのあの なんか派手さみたいなところなのかなとは思ってて、
うん、そうなんだよね、うん、だからそれがさっき言った母性の爆発だなっていうと表現は分かるんだけど、
うんうんうん、
あまりにもちょっと人間離れして言っちゃったなっていうところが、
うん、まあそうですね
思ったって感じかな、
まあ、要は助けた後も持続したパワーだからね、
うん、
そうですね、
うん
うん、そのノリでもうずっと超人でいいやっていう感じはしちゃいました。
そうだね、そうだね、1回の何かだけそういう超人的パワー出すだったら多分良かったんだろうけどね。
そうそう、火事場のバカ力に見えるんだけど、
う
ん、そうじゃなくて覚醒っていう状態には理由はいるよねっていう感じだよね多分ね。
そうですね、
うん
うん、
まあ、だけどそれはコメディですからみたいなぐらいになってるかなというのはありましたね、うん、まあ楽しいったら楽しいんだけどっていう、
まあまあそうですね、
そうそう、まあ一個一個そういうなんか後出し的なまああのドライバーのこととかもね、あれはドライバーなんか後出しっていうかこうその場出しみたいな感じであのドライバーがそこで使えるみたいなのはねまあギャグとして面白いか面白くないかかなり人によるなみたいな。
そうね、はい、
でもあのネタの応酬できてるからあれもなんか面白いものと感じるこう圧倒的ななんかこうテンション感があるっていうのもあるしねっていう、
ファービーが
ファービーは良かったね、
散々なんかあのフィルターとか YouTuber とか結構現代的なアイテムを出して、うん、散々出して、うん、そこでファービー来るかっていうちょっと新旧のこうなんかコントラストというか対立みたいなのが、ね、うん、恋のマヤヒとかもすごい懐かしいと思って、ああ、ね、でも何よりそうファービーあんなでかいやつ本当にあったのかなって、ね、すごい気になります。
だからあのでかいファービー出るみたいなのはなんかこうクレヨンしんちゃんのでかいやつが出てくるみ
たいな、
それに近いかもしれないですよね。
あ、はい、ありそうですね。
あとあのファービーがバババっていっぱいいての恐怖感って、あれなんかあのグレムリンみたいな感じでね、
あるね、
うん、怖かった。
確かに、だからやっぱ向こうの人と してもあるんだろうね、自覚として。ファービーちょっと怖いとこもある
よ、怖いかもって
確かに。
いや、うちおばあちゃんがねよく会話させてましたからね、ファービー。
ファービーとファービーを、
ファービーとファービーを会話させて、うるさいなって独り言をよく言ってましたよ。
うるさいなって言ってるのはおばあちゃん。
うるさいなって言ってるのはおばあちゃん。
おばあちゃん。おばあちゃんがツッコミに入ってると。
そう、おばあちゃんツッコミに入ってるっていう。
だからこう、3人組コントみたいになってると。
そうそうそう。でおばあちゃんも別にあの一人暮らしじゃなかったんで、話し相手も常にいる状態で、その背後でファービーもずっと喋ってるみたいな、
はいはい、
情報型ですみたいな
この。いやでもそれはしょうがないんじゃないの、ファービーが話してるわけだからね。それは話してるからしょうがないよそれは。
ねえ、
相手しないと、おばあちゃんも相手しないとかわいそうじゃんかって。
そうね、ただもうおばあちゃんの話し相手としてね、多分誰かが用意してあげたんだろうけど、ちょっとうざがられてたなっていうね。まあ、あと個人的になんですけどね、メッセージとしてなのかちょっと怪しいとこありますけど、変人で OK みたいな、
あ、はいはいはいはい、
あるじゃないですか。だから自分たち変わってるからっていうマインドって、それってなんか逆に言うと自分たち特別っていうマインドにかなり近いんですよね。
そうですね、うん、
俺それすげえ嫌だなって思ってて、
うん、まああと、うん、あ、まあまあこう一般的に言って言い方ちょっとあれですけど、そこまで変人には見えなかったなみたいな。
あ、そうそう、
全員家族、普通の家族だなみたいな、
うんうんうん、
そうなんですよ。なんかそういう人もいるんだろうなの範疇に全然収まる感じが全然あるので、だからよその家族もみんな違う人だよっていう、
うん
う
ん、
ちょっとメッセージとちょっと違うかなと。多様ではない感じに見えちゃう。
そうだよね。だからなんか逆にさ、あのほら、あのイケてる家族みたいな、あの、
はい、
あのジョン・レジェンドがお父さんやってるらしいですけど。
あ、そうだったんだ。
見たら歌でも歌えようと思ったけど。
似てるな。
あ、確かに。
そうそうそう。まああそこのさ、あの完璧さとかの方がさ、変人な感じするけどねみたいな、ある種。
いや、そうだよね。
なんかだから逆にね、あの、まあね、いわゆるこう、例えばそれぞれがこう特定のものに興味持ってる家族で、なんかこうオタク家族みたいな感じで言われてたらまだわかるんだけど、うん、変人まで言うとなみたいな感じだよね、
うん、
そうだね。だから逆にやっぱたまたま生き残った普通の家族みたいな見せ方の方が、
うん、その方が絶対いい気がする、
ね、いいよね、うん、すごくいいと思うんだよその方が、うん、
あのその変人っていうのを強調するための ギャグも結構あるじゃないですか、キャラクターを出すための小川さんのその覚醒って多分そこなんだろうなと思って、お母さんその間特にその変人ですみたいな行動を一切取ってない普通のお母さんなので、多分あそこで出しておかないと何にもないみたいな感じから出したんだろうなと思って、あの多様性的な感じでなんかこう変わっていること自体を、うん、いいんだよっていう、そのそういうのはポジティブに考えようっていうのは結構今までいろんな作品がやってきたので、そういう流れがあるのは分かるんですけど、もうそろそろその普通とか変とかの区別を自分たちでつけるのはやめればいいのになっていうのはちょっと思いました。
そうだね、だからそういう目配せが逆にそういう人たちが変わってるって扱ってることと変わらないじゃないですか、それって。
そうね、
変わってないんですよっていうことをもっと押し出した方がいいですよね、
うん
うん、
みんなそれぞれ違うところでいわゆる変わってるところも普通のところも持ってるよっていうのが普通だよねって、うん、それ一般的だよね
って。そうね、そう、その程度の変わってるは一般的だよ、みんな持ってるもんだからっていう、ね、
そうそうそうそ
う、うん、
の方がめちゃめちゃこれ世界を救った後も共有できる。
そうだよね、
うん、
あの特別な家族がやった特別なことだったからねでいいんですかっていう。
そうね、
うん、なんか監督のフィルターなんですかね。
うん、まあでもなんかこう、そうね、監督脚本ところでできてる部分ではあるだろうからね、きっと。
しかもこの監督あれですよね、あの息子の声やってますよね。
あ、そうなんだ、
あ、
本当だ、
マイケル・リアンダ、
本当だ、なんかあの、ね、息子アーロン、なんかちょっとちょっと子供っぽくない声だと思ったら監督がやってたのか。
あ、そうなんだ。
なんか僕はだからその監督の成熟してない部分とアーロンというキャラクターの部分にすごくなんかこの作品の肝を感じました。
なるほど、ちょっと自覚してる部分もあるみたいなことよね。
そうです
ね、
なんか僕の中でその、うん、なんかそんな言うほど変わってなくねって僕も見ててずっと思ってて、
うん、
だけどなんかそのアーロンの対人になった時のあのなんかこの突拍子もないというか、なんかこうあそこまでのなんかアニメ的な表現だからって誇張されてるのもあると思うんですけど、
うん、
ああなってしまうみたいなところが僕なんかすごいなんかちょっとびっくりしちゃうんですよ、毎回アーロンの話になると。
びっくりしちゃう、
そうなんですよね、なんかあそこだけ結構なんか強めにパンチくるなって思ってて、
お
逆に言うとなんかミッチェルとかの映画を作る時のあの熱量とか愛みたいなものとかはなんかすんなり受け入れられちゃったんですけど、アーロンのあのなんか動きとか声とか表情だけなんかすごいなんか生理的になんか すごいなみたいな、そのすごい引っかかりがあったんですよね、見てて。
うーん、あのなんだっけ、イケてる家族の女の子とこう仲良くなりたいけど仲良くなりそうになると恥ずかしくなくてあーって逃げちゃうやつ、
空回りしちゃうところ
嫌いだみたいな、う
ん、
あれはちょっとなんか怖いなともはや思ってしまって、
おおお、
僕の中ではなんかバランス感覚の中では弟が一番すごく、まあ言い方ちょっと悪いですけど浮いてるようには感じました、見てて。
うん、あでもそれそうだね、確かにその未成熟な監督のもう思想の体現者みたいなことだよね、
要は。もしかした、
そうなんですよ、だからさっき皆さんの話聞いてて、ま、この作品あのファミリーセラピーなのかなと思ってたんですよ。
おお、はいはいはい、
ただそのあでもファミリーセラピーと見せかけてる実はセルフセラピー、これもセルフセラピーなのかと思って、
うんうん、そう、うん、そう思うとね、そう思うとっていうかあのそう思わなくてもだけど、やっぱりこう主人公をね、あのケイティはね映画作ってるわけですからと、
うん、
作品作ってるわけですからね、だからそう考えるとこの家族4人にそのね、あの監督なりのあのいろんなものが分裂して分かれてるみたいな、まあこうね、エヴァの安藤さんみたいな話になってきてますけど、
はい、
こともあるかもしれないよねっていうね、
うん
うん、
ちなみにこれちょっとリアルサウンド あのネットの記事なんですけど、実際にリアンダ監督の家族をもとにこのプロダクションデザイナーの人がケイティ一家をデザインしたみたいですよ。
キャラクターデザイン
したってことなのかな。そう、実際の監督の家族の感じがもうそのまま投影されてるっていうのは確かにあるかもしれない。
まあ、わざわざ最後エンドロールで出してたからね、写真。
そうね、写真
ですね。写真で、そうそうそう。
セリフセラピー的な映画があまり 好みではないので、
はい、
あの最後の写真出てきたのに、うげーって言っちゃったんですけど、この映画見てて、全体的に人間を全く好きになれなくて、
はいはい、
でロボットと犬が一番可愛いなと思いながら、
ロボットが良かった
ですね。ロボットが可愛かったです
ね。あいつら良かった。あいつらも最後家族になってくれて本当良かった。
でも一回も写真に入れてあげないんですよ。
そ
う
でだからそれなんだよ。だから家族と認めてないことになってるなって思ってた。うん。
それはダメだよ、ね、ぬいぐるみだって家族ですみたいなね。
そうそうそうそう、
そういう思想のドイラジですから。
そういう思想
のドイラジ、
それは相違、相違みたいな。
さまつのところですけど、ね、タンタンさんとかも書いてこう、あのスマホの防水仕様じゃないんかい問題とかもちょっと最後の最後ずっと気になってんのね。
そうですね。
あでもあれ画面がちょっと壊れてて、もう基板とかがちょっと水が侵入しちゃうような感じだったので、あ、それ
なんか落ちる時からもうみたいな感じだったから、
うん、
多分落ちた時に一回あの水に入らずに当たったところで割れたと思うので、
でもさ、
その前から水に落とせばみたいになってたから、
でもそもそもスマホ本体って考えられないじゃん。
まあそうだよね、もはやね。
あのデータどっかにあるだろう。
すごいスパコンが並んでるんだと思い込んでて、ずっと地下とかに。
その話、このなんか感じだって実はもうあのなんだっけ、スパイク・ジョーンズのハーでやっているので。
そうだね、
ハーで、ハーではもう別にそんなあの一つ一つの機器とかではなくてっていう、
うん、
それこそあの広角機動隊の草薙素子みたいな存在としてみたいになってたので。
いやそうでしょうね。
その辺のちょっとこう最新的な感じがしない感はあったかなっていう感じがしますよね。なんか情報が一昔というか二昔ぐらい古い感じの、
うん、
もちょっとあったかなとは。
そうね、なんかね、新しく情報を得て作られた感じは何もないんですよね、
うん、
知ってる中で組み立てたお話っていう感じはちょっと強い。恐竜の話もね、あの、
うん、
あるの、あ、いるじゃないですか、
はい、
これが学説的には正しいみたいなさ、
はいはい、
あの正しくないっすよっていう、うん、なんかアーロン恐竜好きなんだよねって、
うん、
なんかお前の恐竜感2000年代後半ぐらいまで止まってないみたいな。
だからあれ、この脚本はなんかこう結構10年15年前に書かれたやつが元ですかみたいな感じだね。
そうなんですよね。絶対最新のものを知ってる子供であるはずなんで、子供図鑑とかって一番最新だから。
そうそうそ
うね、恐竜図鑑とか載ってんのって、
うんうんうん、
読んでなくねっていう
新しいの買ってもらってなかったのかな。
あってないのかな。でもね、あの女の子ともね、こ
う
会話できそうな雰囲気あったから、あっちもあっちは絶対知ってるでしょ。
うん、
ちょっ
とこれはやっぱ作り手の大人の今知ってることを反映した子供っていう感じがね。
ここはちょっと検証が浅かったですね。
このあたりドイラボでね。
おお、恐竜の話が。また入ってきたな。
いや恐竜あんだもんだって出てくるんだ。
そうね、恐竜いっぱい出てくるな。
急に。はい、恐竜出てきたら俺は上がるからね、いやいやいやいって、はい、あのショップ楽しそうみたいな感じでさ、ね、まあ、とにかくね、はい、そうキルコードの件に関しても、
そう、ね、
まあ、確かに、ね、キルコード使って全体がねマザーがやられるみたいなの分かるけど、端末1個が水に落ちてポチャンは解決にならんでしょうっていうね、ところはありますけど、
本当だよね、あのスマホ1個ってスーパーコンピューターかよみたいな。
だからあれが本当の本当なのだとしたら、ものすごい機械なんですよ。
そうだよね、
一つの携帯だけ であんなことができるなんて。
ああなるほどね、確かにね、ああいうなんかジョブズ的な人が持ってたやつだから、どことも同期させてませんみたいな。
そうね、あ、そうそう、うん、あの実はこうね、あのそういうスタンダローンの方が一番強いんだという、安全でっていうね、うん、そしたらお前防水つけとるだろうみたいな。
ポーイとかってね、気軽にやってましたからね、うん、あれ拾われてたらもう大変だったみたいなことになっちゃうんですからね。まあ、ちょっとね、そういうとこは、
うん、あれかな。あとちなみにあれですね、あのスマホ女王陛下言われてましたね。
ああ女王陛下、
そう、オリビア・コールマンがこうやっててからわざわざあの女王陛下
に、あ、それ女王様って言
ってたのか、呼ばせてたのかな。
なるほど
ね、
女王陛下のお気に入りですからみたいな。
あ、
なるほど、ごますってるって言われてましたけどね。
そうね、
なるほどね。俺吹き替えで見てたから意味不明でしたね。
ああなるほどね、
うん、
なるほど、そういうことだったんだ。
楽しかったですけどね、あのいや、あのスマホがこうちょっとそこに置いてっつって、あのこうジタバタするのとか、あのね、別に何の意味もないけど楽しかったですよみたいな、
うん、そうね、そういうとこもありました。モンチかわいいねということで、
うん、
あ モンチ良かったです。
モンチは可愛い。
モンチがあのコンピューターあのバグらすのはとても良かったです。
うん、食パン。
超も食パンモンチって面白かったです。
食パンなんだ。
あれ、ちなみに、はい、あのヒロアンドンさんが言ってくださったそのプロジェクターを使ったらっていうのは鳥さん。
そうです。
そうだそうだ。あの結構カメラワークがよく動く作品でした。うん、なんであの結構こう大きな画面にすごく映える。うん、スパイダーバースでも、まあ、そういう感じだったんですけど、ね、はい、よかったですよ。
これもともとはネットフリックスじゃなくって、はい、やっぱり劇場公開のやつだったみたいですもんね、
はい、だったみたいですね、うん、お
でコロナ禍で結局劇場できなくなったからじゃあネットフリックス配給になりましたみたいなやつだから、
はい、そうだね、そういう風になっちゃったらもう劇場で見たかったねにしかなんないね、ちょっとね、
うん、
やっぱりあのこうね、パル本社 の, あのこう人間がこう青いやつどんどん増えてってでっかいこう、ね、三角のやつになるとかあれも大きい画面で見たらもっとなんかスケール感強いんだろうなとかも思ったりします、
ね、そうね、なんかいろいろライド感もありそうだしね、
そうね、
うん、
ということでミッチェルゲとマシンの反乱でしたね、ありがとうございました、面白かったですね。次回急げ映画館をちょっと復活します、
ちょっとまあ東京もあのシネコンとかもやりだすみたいなので、
はい、そうですね、ですけれどもちょっとやっぱりねちょっと限定的というかね、あの完全復活みたいな感じではないのでちょっと作品をね絞らせてもらいました。今回急げ映画館でやっていく作品はクルエラです。
お
お、ね、あの101匹ワンちゃんでおなじみのクルエラですね。これがですねディズニープラスの方で配信もされているということなんで、
あのプラス料金ですよね、
プラス料金ですね、うん、なのでまあ映画館はちょっとまだ都内とかなんで行けないっすよっていう方は配信でもあのチェックしていただくことできるんで、ぜひですね、そういった形で皆さんクルエラに何らかの形で触れていただけたら感想欲しいです、お願いしますということです。
お願いします。
お願いします。
ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、畑です。
はい、
連載してた漫画以外にもいろいろ書いてまして、それが6月1日から他の作品もいろいろこう各種電子サイトに載ることになってますので、なんかもう使ってるサイトある方は畑和樹で検索していただいて読んでいただけると嬉しいです。
はい、もうダイレクトに届くと、
うん、
お金が、
うん、そうありがたいですね。
はい
はい、
はい、おまけです。
はい、
福田さんお休みなのでおまけから映画ファンの集いのお知らせします。次回の映画ファンの集いが6月26日土曜日ですねに、の15時から、オンラインでオンライン映画ファンの集い、まあ、ボリューム19と19回目ということで、やりますので、まあ、映画のお話こういう感じでいろんな人と話すみたいなドイラジみたいな感じができたりもすると思うので、よかったら参加してみてください。まあ、ちょっと映画ファンツールなどで検索してもらって予想さは申し込みは見てください。
はい、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークではナイスな放題イマイチな放題、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではクルエラを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する一見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるアーミーオブザデッドを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様の語が終わりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
コタと
アムレイと
ザックリスナイターと
トリーでした。
またねー。
またねー。
またねー。